先週私はブレーキの効かない車に乗りますかというタイトルで、私たちが主を恐れることなしに知識や知恵を得ていくのなら、それはブレーキの効かない人生を送るようなものだとお話ししました。イスラエルの三代目の王ソロモンは箴言の冒頭で、主を恐れることは知識の始めであると言い、伝道の書の最後に、事の帰することは全て言われた、すなわち神を恐れその命令を守れ、これは全ての人の本分であると書き残しました。ソロモンにとって神を恐れて生きるということは全てのことの前提であり、そして彼の人生の結論であったということがここから伺い知れます。そのソロモンは箴言の14章の26節から27節においてこう記しています。主を恐れることによって人は安心を得、その子らは逃れ場を得る。主を恐れることは命の泉である。人を死の罠から逃れさせる。主を恐れることにより、これから生じる私たちの人生のもろもろの問題から免れる、守られると先週お話ししました。それはここに記されているように、逃れ場を得ることであり、私たちを死の罠から逃れさせるということです。逃れ場を得る必要とするような環境とは何でしょうか。死の罠とは何でしょうか。それは私たちが日常的に生きているこの場所のことであり、そのところに仕掛けられた、時に私たちの霊肉を死に追いやるような罠です。時にそこでは私たちの一言のつぶやきという小さな火が大きな森を燃やすことがあり、このことゆえに、このことは死の罠と呼ばれます。死なんて大げさなと思われる方がいるかもしれません。しかし私たちが日々見聞きしていることを鑑みるときに、それは大げさなこととは思われないのですが、皆さんはどう思いますか。死を恐れることはこれらのことから私たちを守ってくれると先週はお話しました。そして今日お話したいことは、死を恐れることは私たちに神の祝福をもたらすということなのです。この箴言14章には、神を恐れることにより人は安心を得ると書かれています。英語の聖書では Strong Confidence、 強い確信と書かれています。私たちは誰しも心に何かしらの不安を感じながら生きています。不安とは私たちの揺れ動く心を表しています。しかし私たちが神を恐れるときに、私たちは内なる確信に導かれ、そのことゆえに私たちは心に平安を、安心を得ます。この確信とは何でしょうか。それは私たちが神を恐れるときに、私たちはそのこと以外については過剰に恐れる必要はないという確信です。日本でかつてヤクザとして生きていた牧師が、その世界では強がりとはったりこそが全てで、自分もそのように生きていたけれど、正直いつも心に恐れがあったと話していました。その方は自ら犯した犯罪により刑務所に収監されても、そこにいる反対組織の者に命が狙われている恐怖で いつも眠れなかったというのです。しかしある時、刑務所にありました聖書を読んでいましたら、ある言葉に目が留まりました。マタイ10章の28節、また体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。この言葉を読んだ瞬間、彼の心の奥底から言葉では説明のできない平安が湧き上がってきて湧き上がってきて、その夜からぐっすりと眠れるようになったというのです。なぜ彼の心にこのような変化が生まれたのでしょうか。彼は本来恐るべきお方の存在を知ったからです。そう、恐れるべきお方を知るときに、私たちが常日頃恐れているものから解放されます。しばしば私たちの人生は恐れに支配されます。恐れにコントロールされるのです。この思いはいつも私たちの心のどこかにあり、常態化されているので、私たちはその存在を意識していませんが、私たちの思いはこの恐れという足かせから離れていません。明日はどんな日になるのだろうか。私や家族の健康は保たれるだろうか。これからの生活はどうなるのだろうか。自分の地位は失われるのではなかろうか。自分が死んだらどうなるのだろう。そしてたとえこれらのことを解決しても、それでも私たちの心には恐れがあります。なぜなら今度はそれを失いやしないかという恐れが私たちの心に去来するからです。聖書が記録するクリスマスの出来事には、何度も御使いの恐れるなという言葉が繰り返されます。神の子が生まれるという喜びの時にも、恐れと不安が人の心を支配していました。イエス・キリストが人の顔を見るたびによく言われた言葉は、恐れるなという言葉でした。神の子が私たちを見るときに、おそらく私たちの心に恐れを見出したのでありましょう。私たちは思います。自分は人にどう思われているのだろうか。あの人に何を言われるのだろうか。あの人はどんな態度を示すのだろうか。想像してみてください。このような恐れを抱く人は多いのです。この恐れは時に私たちが思い出描いていた生き方を放棄させ、私たちの感じている思いを押し殺させるのです。ソロモンの父であったダビデは、神を恐れる時に与えられる神の守り、祝福を余すところなく詩編の34編に書き記しました。この詩の冒頭にはこう書かれています。ダビデがアビレメレクの前で狂った様を装い、追われて出て行った時の歌。ダビデはかつて敵の王の前に連れ出されたことがありました。その時彼は命が奪われる絶体絶命の危機の中にいました。その時彼がとっさに取った行動は、狂った人間を装うということでした。アビメレクの殺意の前から逃れるためです。そこから逃れていった時に歌ったのが、この詩編34編なのです。主の使いは主を恐れる者の周りに 陣を敷いて彼らを助けられる。主の恵み深いことを深きことを味わい知れ、主により頼む人は幸いである。主の聖徒よ、主を恐れよ。主を恐れる者には乏しいことがないからである。若き獅子は乏しくなって飢えることがある。しかし主を求める者は良きものに欠けることはない。こらよ、来て私に聞け。私は主を恐るべきことをあなた方に教えよう。幸いを見ようとして命をしたい、ながらえることを好む人は誰か。あなたの舌を押さえて悪を言わせず、あなたの唇を押さえて偽りを言わすな。悪を離れて善を行い、和らぎを求めてこれを務め。主の目は正しい人を顧み、その耳は彼らの叫びに傾く。主の御顔は悪を行う者に向かい、その記憶を力立ち滅ぼされる。正しい者が助けを叫び求めるとき、主は聞いて彼らをそのすべての悩みから助け出される。主は心の砕けた者に近く、魂の悔い崩折れた者を救われる。彼は自らの命の危機に際して、その原因となっている敵を恐れよとか、アビメレクを恐れよということは一言も書いていません。彼はその危機の中で一貫して神を恐れよと言ってるんです。このダビデの生き様は、私たちが神を恐れるときに、私たちが用いる諸々の恐れから解放されていくということを示しています。ソロモンはその父ダビデのこの背中から主を恐れるということ、そしてそのことにより導かれる結末を目撃し、そのインスピレーションを得ていたのかもしれません。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を敷いて彼らを助けられる。主の恵み深きことを味わい知れ、主により頼む人は幸いである。主の聖徒よ、主を恐れよ。主を恐れる者には乏しいことがないからである。若き獅子は乏しくなって飢えることがある。しかし主を求める者は良き者に欠けることはない。こらよ、来て私に聞け。私は主を恐るべきことをあなた方に教えよう。主は主を恐れる者の周りに陣を敷いて私たちを助けてくれます。この陣を敷いてというのは軍隊用語です。あたかも援軍が必要と思われるところに軍の長が軍隊を送るように、神は御使いに私たちを守るように指示をし、陣を敷いてくださる。その守るべき対象は誰なのか、その対象は主を恐れるものなのです。この戦いは目に見えないことが多分に含まれるゆえに、私たちには観察しえないことが多々あります。私たちは戦いのただ中にいる、そしてそこで守られていたということすら気がつかないことがあります。しかし私たちが霊的な洞察力を持ってこれらのことを振り返るのなら、あの時もこの時も神は私たちを守っていてくださったのだ。主の軍勢が陣を敷いて私たちを取り囲んでいてくれたのだということに気がつかされるのです。ダビデはその恵み深いことを 味わい知れというのです。何度もそのことを思い起こし、神を恐れ主により頼むことの幸いをかみしめよというんです。そして言うのです。主を恐れる者には乏しいことがないと。獲物を捕らえる体力がみなぎっている若い獅子ですら飢えることがある。しかし死を求める者は良きものに欠けることがない。私たちもどんなに自らの力に信頼を置いても、飢える時は飢える。しかし死を恐れる者には乏しいことがない。2022年私たちが日々の暮らしを立てていくことは決して簡単なことではありません。私たちはそのために苦労して働き、汗を流すことが求められるでしょう。しかしそんな私たちの最終的な拠り所は何ですか？自分のこれまでの人生で得た知恵や経験でしょうか？確かにそれは私たちを助けてくれるでしょう。しかしすでにお話したように、それらが用いられるためにはまず神を恐れることを知らなければならないのです。そして私たちが神を恐れていくのなら、私たちに乏しいことはないと聖書は約束するのです。私の家の庭には一本の大きな木が生えています。春には新芽が出て、夏の間は無数の葉でこの木は包まれます。しかし秋となり冬となりますと、その葉は一枚も残らずに地に落ちます。数週間前、私はその木から落ちる葉を手で拾い集め、バケツに入れていました。その地にひざまずき、一心に葉を拾っている私の後ろ姿を見て、妻は笑ったそうです。なぜだかわかりますか？なぜなら私が拾っているその背後では、私が拾い集める以上の葉っぱがひらひらと落ちていたからです。そのことを後で聞いて深く教えられました。私たちが日々していることはすべからずそのようなことなのではないかと。自分を守るとか家族を守ると考えてみても、それには限界がある。いいえ、節穴だらけ。そもそも聖書は、自分やその家族、その生活は自分で守れとは言っていません。聖書が言う私たちが守るべきことは一つ、私たちの心を守れと言います。これもソロモンが言っている通りです。油断することなく、あなたの心を守れ。命の泉はこれから流れ出るからである。その心が神を恐れるようにと、それを守るのなら、神はあなたを守るというのが聖書が私たちに語りかけていることなのです。祝福のうちに生きていきたいと誰もが願い、頑張って頑張って祝福を自分で掴み取ろうとします。 現代社会はそれらは他者から勝ち取るものなのだと私たちに語りかけてきますゆえに、私たちは負けじとさらにがむしゃらに祝福を勝ち取ろうと頑張ります。しかし聖書は自分で祝福をつかみ取れとも勝ち取れとも書いていない。祝福は神様から注がれるものなのです。神を恐れる者を主は祝福してくださるというのが聖書の約束です。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を敷いて彼らを助けられる。主を恐れよ、主を恐れる者には乏しいことがないからである。皆さん、この言葉は社交辞令ですか？クリスチャンの間で取り交わされる建前ですか？もし私たちがそのようにこの言葉を受け止めるのなら、私たちは私たちに聖書が約束している価値あるベネフィットを全て見過ごすことでしょう。それは春が来ても夏が来てもそのまま封が開けられずに捨て置かれているクリスマスプレゼントのようなものです。その中に今の私たちが、これからの私たちが最も必要なものが入っているのに、私たちはそれらに目もくれずに悪せくと動き回るのです。先日朝、コリント第二の手紙の言葉が心にとどまり、大いに励まされ、それをノートに書き記しました。神はあなた方にあらゆる恵みを豊かに与え、あなた方を常にすべてのことに満ち足らせ、すべての良い技に富ませる力のある方なのである。私ができることは有限、しかし私が信じ恐れている神はあらゆる恵みを豊かに与えてくださるお方、常にすべてのことに満ち足らせて、すべての良い技に富ませる力のある方なのです。御言葉の備えをしているときにいつも思わされることがあります。それはこのようなことが私たちの人生に与える影響の凄まじい大きさです。この主の約束言葉を信じ、ここに書かれているように神を恐れて生きていこうと決心をする。そしてそのことをし続けていくのかどうか、それが私たちの人生に大きな影響を与えるということです。おそらくかつてこの地上に生きた多くの人たちは、この神様のオファーを事前に知らされておりながら、それを受け止めることなく人生を終えたのだろうなと思うのです。先日私は斉藤隆さんという大学教授の言葉を引用しましたね。普通の55歳の男性を好きな人なんて一人もいないと自覚しておいた方が間違いがありません。中年の男にとりまして決して心躍るような言葉ではありません。しかしそんな男たちにも王道と呼ばれる生きる道があります。それはそれまでの人生で与えられた知恵と 経験、それに加えて神を恐れる心と共に生きるということです。もし家庭があるなら、その思いを持ってその旅路の先頭に立つ。この世の中で神を恐れ、そして自分のできる最善を持ってこの社会に貢献する。このように神を恐れて生きていくのなら、私たちの生涯は枯渇することがないでしょう。ソロモンは言っているではありませんか。主を恐れることは命の泉である。このことは言うまでもなく、世の男性のみならず全ての人に約束されていることなのです。もし私たちがこのことを心に据えてこの年を始めていくのなら、そしてこのことがこの生涯に継続されていくのなら、神が湧き上がらせてくださる命の泉に生涯預かることができるんです。もろもろのことを恐れて、自分の手でかき集めて、自分の手で自らを守ろうとすること、そのことと神を恐れ、天の扉が開かれるその神の恵みを存分に受け、その天から差し出される神の力強い御手によって守られる。さあ皆さん、私たちはどちらを選ぶのでしょうか。私たち一度漏れることなく、この神様からの直々のオファーをいただくことができますように、お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天のお父様、私たちは2週かけて神を恐れるということを見てきました。 Our Heavenly Father, we are look at the spend 2 weeks to know the fear of God。 このことを通してあなたが神を恐れる者を守り、また祝福してくださるという約束を私たちは聞きました。 We heard that God protect and bless the people who fear the God。 どうぞ神様、私たちが何をするにしても、何を学ぶにしても、あなたを恐れて日々を生き、またこの生涯を全うしていくことができるようにお導きください。 Our God, whatever we do or whatever we learned, may we begin with the fear to God and may we live with that in our life。 どうぞあなたの祝福が、守りの御手が日ごとに私たちの上にありますように。 May your protection and a blessing upon us every day。 We pray these things in precious Jesus' name. Amen。 Jesus ぎこい願わくは、私たちには恐れるべき存在があるということを教えてくださった 我らの主イエス・キリストの恵み、私たちが恐るべき我らの唯一なる父なる神のご愛、その神の前に頭を垂れ生きる喜びを私たちに教えてくださる聖霊様の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に今も後もよよ限りなくあらんこと。 May the grace of our Lord Jesus Christ, who has taught us that we have one to fear, the love of God our Father, who is the only one we should fear, and the intimate communion of the Holy Spirit, who teaches us the joy of living with our head bowed before Him, may be with us now and forever. Amen.